は上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティの時間です。ナビゲーターの木村ひろみです。この番組では上京区140周年記念事業に関わる多彩なゲストの方々をお迎えして、文化と絆でつなぐスペシャルトーク、そして世界一安心安全おもてなしの街、京都市民ぐるみ推進運動上京区推進協議会による絆でつなぐ安心安全の街上京の取り組みをご紹介しています。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
京都市長の門川大作です。上京140周年を祝い、素晴らしい伝統を生かし、共に発展させましょう。
未来へつなげよう、上京区140周年。
上京区140周年実行委員会委員長、神林健です。上京区140周年をみんなで盛り上げよう。
改めまして、上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、第2回目の今日は、1月4日に金剛能楽堂で行われました上京区140周年記念事業オープニング式典の模様をお届けしたいと思います。ということで、今回ですね、この金剛能楽堂に一緒に取材に行ってもらったラジオミックス京都の学生パーソナリティである佐藤和垣くんと一緒にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐藤です。
どうも、
はい、
まあ上京区のね、140周年記念事業がスタートということで、そのね、本当に記念すべきオープニングの式典だったわけなんですけれども、すごかったよね。
すごかった
場所もすごかったしね。
そう
そうそう、そんな様子をぜひちょっとずつですね、いろいろと会場の様子なんかも音で撮ってきたりしておりますので、紹介しながらお届けしていきたいなと思いますが、この1月4日当日なんですけども、前回というか、第1回この番組を、に出演いただいたですね、京都府立大木高等学校の放送部の、方々が、この当日のイベントのですね、司会進行を、務めてらっしゃったということでね、大木高校の OB である堀場さんと、そして卒業生、卒業生じゃない、今現役の、高校生である小出さんの、お二方で、進行されたということでね、そんな二人の進行とともに、この上京区140周年記念事業の実行委員会の委員長でいらっしゃる神林委員長による、本当に思いのこもった熱い挨拶から始まり、門川京都市長のご挨拶だったりとか、それからもう始まるよということで華やかな鏡開きがあったりとかですね、いろいろ催しはあったんですけれども、その中でもやっぱりこの京都、これからの京都ということで、文化庁が京都に移転するということもありまして、元文化庁長官でございます、現在は京都市、芸術文化協会理事長の近藤誠一さんによる記念講演なんかも行われました。でですね、会場が金剛能楽堂ということで、この金剛流能楽師でございます種田道和さん、この方、実は昨年の文化庁の文化交流誌でもあったということで、その方がですね、おめでたい能の一つの高砂ですね、この高砂の最初の部分一節をですね、今回の式典に出席された約400人ほどの、
そうですね、
すごい人数でしたけれども、
すごかった、
会場の皆さんと一緒にですね、高砂を歌うということで、みんなで歌う高砂ということで撮っておりますので、こちらをお聞きください。
この3行ほどでございますが、ちょっとお稽古をしたいと思います。なかなかいろんな年齢層とか男女混合でございまして、本当の混合流でございますけども、とりあえず、歌ってみよう、 おめでたい歌いをお正月の4日にですね歌えるということはとても素晴らしいことでございます。最初から3行分を皆さんで歌います。
あたたこやこの蔵船に尾をあげて。
これは一緒に歌うしかございません。もう一緒に今のを歌ってください。はい、
1月4日に金剛能楽堂で行われました上京区140周年記念事業のオープニング式典内で行われたみんなで歌う高砂ということで、
はい、
会場全体でもう高砂を、ね、一緒に歌うという場面をお届けしたわけですけれども、
はいはいは
い、いやどうでしたか。
やっぱ400人が一斉に歌うっていう、
うん、
そのやっぱドンってくる感じはすごかったですね。大迫力でした。
なんだろう、参加者が歌うことってそんなにね、こう能楽堂
でないですよ
ね。ないですよ。そうそうそう、そんな貴重な場面にね、すごい面白かったなというか、もう感動したなっていう感じがあったんですけどね、
はいはい。
まあ、この種田さんの、ね、指導もすごく笑いあり、
そうなんですよ、面白かったです。
そう、ユーモアあふれる指導でね、うん、楽しみながらすることができたかなっていう感じですけども、
はい。
まあ、この会場にいる、ね、方々もやっぱり上京区にかなりゆかりの深い方々が多い中でですね、まあ、この方々もう400人ぐらいの方々と一緒にですね、
はい、
まあ、一体となってこの歌を歌うっていう、まあ、お祝いするっていうことはすごく意味があることだなと思って、まあ、新たなスタートがね、
そうですね、
切れた感動的な場面だったんじゃないかなというふうに思います、
はい。
そしてこのお聞きいただいたみんなで歌う高砂が行われた後はですね、
はい、
実際にこの、能楽堂の、はい、金剛能楽師の皆さんによる祝舞が披露されまして、
はい、
これもまた、
はい、
とても豪華で素敵でしたね。
うん、
もう本当にね、華やかで、
はいはい、
優雅で、その舞うね、うん、まあ、主人公のお面をつけた方とかも素敵だったんですけど、
うん、
私的には、
はいはい、
よーって言いながら叩かれる、
はい、
小鼓の音がすごい良かったです。
あんな綺麗な音出るんだっていう、
いい音でしたよね。もうなんか全てに圧倒された感がすごいあって、うん、
ね、会場も相まって、
ね、
はい、
素敵でした。いや本当に豪華でもう贅沢な時間だったなっていう感じがしたんですけども、この式典が終わりまして、改めてちょっと上京区の、
はい、
林健二区長にお話もお伺いしてきましたので、うん、
はい、
そのインタビューのご様子、お聞きください。今回のオープニング式典なんですけれども、どういった意味合い位置づけがあるんでしょうか。
はい、上京区と下京区が明治12年3月14日にできて140年経ちました。そしてその10年後に上京区と下京区が一緒になって京都市ができた、非常に長い、日本でも 一番古いと言えるんじゃないですかね。そういう行政区の歴史をみんなでお祝いして、それを150年の未来につなげていこう、そういう趣旨でできるだけ多くの方にここ金剛能楽堂に集っていただいて、文化を基軸にいろいろな催しでお祝いしようということでやらせていただきました。
今日そのオープニング式典を終えて、率直な感想、どのようなお気持ちでしょうか？
もう本当に主催者なんですけど感動してます。はじめに、元文化庁長官の近藤誠一様のお話、非常にグローバルな視点から起承転結、時代の背景を見ながら神業に文化庁が来る意味、神業ならではの文化がこれからの京都の日本の、そして世界平和にも通じる、そういうお話をいただきました。そしてその後谷田道和先生にみんなで高砂を歌おうということでご指導いただきながら、本当に一体感が出ました。そしてその後に今後宗家の皆、素晴らしい高砂の舞、本当に格調高く、またみんなが一体感を得た素晴らしいオープニングになったというふうに思います。ありがとうございます。
このオープニング式典受けて、これからこの140周年どのようにされていきたいと思っていらっしゃいますか？
そうですね、同じことを言うかもしれませんけれども、やはり先ほど神林実行委員長が、申しましたように、みんながこれから大事なしていかなかん一番のキーワード、言葉というのが、つなぐ、つながるということだというふうに思うんです。だから、記念事業をそれぞれやっていきますけれど、そのプロセスを通じて、神業を愛するさまざまな方がつながっていく。その結果、神業のこの地域力、人間力がどんどん良くなって、そして輝かしい未来、神業につなげていける。そういうふうな事業の展開をしていきたいと思っています。
では最後に上京区長、林区長からリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
文化と絆で未来をつなぐ上京区、ぜひ皆さん、さまざまな記念事業にご参画をお願いいたします。ありがとうございます。
はい、ということで上京区林区長にお話をお伺いしました、はい、いや区長も感動したとおっしゃってましたけれどもね、まあ、こちらの式典を皮切りにですね、上京区では140周年をお祝いするイベント、この1年を通して文化と絆で未来につなぐをテーマに、140周年記念事業としてさまざまな取り組みがもう目白押しということですので、3月の14日にですね、上京区の満140歳のお誕生日でございます。
はい、
なのでぜひお祝いしに行っていただきたいなと思うんですけども、まあ、上京区のマスコットキャラクターである上牛くん、
上牛くん、
はい、がこの日で10歳、
まだ10歳
ね、お誕生会も予定しているそうなので、
素敵ですね、
ぜひ、はい、楽しみにしていただきたいなと思います。
はい、
あらゆるイベントをまたこの番組でもご紹介させていただきたいなと思っておりますので、合わせて番組も楽しみにしていただければと思います。
はい、
この番組は番組終了後にラジオミックス京都のウェブサイトにてポッドキャストでもお聞きいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひこちらでもお楽しみください。 SNS でもね、シェアしていただきたいなと
思っ
ております。
はい、
ということで、絆でつなぐコミュニティ、お届けしたのは木村ひろみと
佐藤和垣でした。